はい、今回問い8ですね。介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか2つ選べということで、介護サービス情報の公表制度というところですね。僕、問題として出してるんですけれども、ここ全体像をね、またちょっと理解をした方が、記憶の定着にはつながるかなと思いますので、まず、この介護サービス情報の公表制度って何なのかということを、先に説明してから、問題に入っていきたいなというふうに思います。で、介護サービス情報の公表制度ってじゃあ何やねんということなんですけども、介護サービス事業所自らの責任において情報を公表し、利用者がその公表された情報を活用しながら自らの責任において主体的に介護サービス事業所を選択するための環境整備を行うことというふうになりますけれども、これ何言ってんねんということなんですけど、要はですね、その利用者さんが、こういう事業所とか、介護サービスを選ぶときに、選びやすくしましょうよと、こここうで、こういう運営方針があったりとか、こういう、サービスの内容ですよっていうのをちゃんと公表しましょうよという。で、利用者さんにその公表したものを見てもらって、選びやすくしてくださいねって。選びやすいように、しましょうっていうのが、この介護サービス情報の公表制度っていうところなんですけども、これにはね、ちゃんとシステムっていうのが組まれてて、ここの全体像っていうのを理解してから、暗記をした方が、確実に、頭には残るかなと思いますので、ちょっと今からまた数図で、行きたいなというふうに思うんですけれども、まずここにですね、利用者さんがいて、で、都道府県でがいて、で、介護サービス事業者、施設が、あるとします。で、この都道府県が、この報告された内容ですね、介護サービス事業者とか施設から報告された内容について、介護サービスの公表を行うんですね。で、この公表されたものを、利用者さんが見るということになるんですけれども、じゃあ、どういうふうに見ていくのかというと、閲覧はネット、インターネットですね。インターネットで、見ていくというような、システムになっているという感じですね。というのもですね、これじゃあ、利用者さん65歳以上やのに、インターネットできるんかいって思う人いるかもしれないんですけども、そのチラシ配ったりとかっていうのも、もう物理的に無理なんで、今はこうネットで閲覧できるようにしなければならないというふうになってますね。だから利用者さんはご家族さんとか、ネットに詳しい人と一緒に見てくださいねというシステムになってるって感じですね。じゃあこれ介護サービス事業者、施設っていうのは、何報告すんねんと、何回報告すんねんということなんですけども、年1回、最低でも報告しなければならないというふうになってですね。じゃあこれ何報告すんねんというと、基本情報を報告するわけなんですね。例えばですね、事業所の名称であったりとか、所在地ですね。どこにあるのかとか、従業員何人おんねんとか、営業時間はどれぐらいかとか、サービス内容はどんなんとか、運営方針はどんなんとかっていうのを、都道府県に報告すると。で、報告された都道府県は、この介護サービスの公表を行っていくというような、インターネットで公表を行っていくというのが、流れになりますね。で、その他にもですね、都道府県は、介護サービス情報の調査を行うんですね。それが、調査を行うときっていうのが、新規認定時と、更新申請時と、必要な場合の、訪問調査ですね。で、この調査項目っていうのは、都道府県が設定すると。国じゃないですよ、ここは。だからちょっと赤で書いたんですけど、調査項目っていうのは都道府県が設定するというところは覚えておきましょうという感じですね。で、この必要な場合の訪問調査っていうのは、例えば嘘の報告が、疑われるときとかっていうのは、訪問調査に行ったりとか、しなければならないというふうになってますね、都道府県はね。で、ここまたこの調査を行ったものを、この介護サービスの情報をまた公表のところに、反映させていくというような、お仕事もあるっていう感じですね。で、この訪問調査ですね。じゃあ何訪問調査、何をすんねんということなんですけども、この運営情報ですね。具体的な取り組みの状況っていうのを、始まってるわけですからね。更新、申請時とかっていうのは、運営が始まっているので、その具体的な取り組みの状況ができているかっていうのを見ていくって感じですね。例えば、相談とか、苦情処理対応できているのかとか、従業員の研修できてますかとか、利用者の権利を守れてますかとか、サービス品質の向上、ちゃんとできてますかとかっていうのを、見ていくという感じですね。で、一番最後に大事なのが、これですね。都道府県が追加で定める項目っていうのも、 一応まあ見ていくっていうような感じなんですけど、追加で定めていくと、項目もできているかどうかっていうのを見ていくというような感じになりますね。はい。で、まあ、この介護サービス、一応、ま、この表をですね、こう、まあ、さらっとこう、覚えてから、で、あとは細かいところを見ていった方が、記憶の定着にはつながるかな、というふうには思います。はい。じゃあ、もう一回問題に戻るとですね、介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか2つ選べということで、まず2番ですね。先の図からわかるところから説明していくと、まず2番ですね。介護サービス事業者は介護サービス情報の公表を希望する場合に、都道府県知事に対して基本情報、運営情報を報告すると、ありますけれども、この公表を希望する場合とかってないんですね。さっきの図で見てもらったらわかると思うんですけども、年に1回報告しなければならないんですね。介護サービス事業者施設っていうのは。だからまあ希望もクソもないよというところですね。はい。なので、これ2番×ということになります。はい。で、次3番ですね。都道府県知事は必要があると認められる場合には、都道府県が定める指針に従い、報告された介護サービス情報について調査することができると、ありますけれども、これまあ説明した通りですね。丸ですね。はい。まあ、ここですね。まあ、必要な場合の、訪問調査を、都道府県をすることができるというふうになってますね。まあ、さっきの図の通りの、文章になります。はい。で、これ次4番ですね。介護サービス事業者が虚偽の、報告をした場合は、都道府県知事は期間を定め、報告内容の訂正を命じ、これに従わない場合は、すべての事業者に対して指定を取り越すことができると、ありますけれども、まずこれ、まあ、すべての事業者に対してっていうのが、まあ、きつい言葉なので、まあ、わからなかったも、まあ、罰にはしやすかったんかなと思うんですが、まあ、もうちょっとね、これちゃんと細かく、説明させていただきますと、なんでこれが罰になるのかっていうことですね。はい。まあ、そもそもその指定っていうのは、都道府県と市町村が、それぞれ指定する事業者っていうのがあるんですね。で、市町村が指定した事業者に対しては、都道府県は、指定を取り消すんじゃなくて、市町村長に報告して、で、その市町村長がどうするかっていうのを決めるんですね。なので、すべての事業者に対して指定を取り消すことができるっていうのは、そんな権限は、都道府県知事にはないということなんですね。都道府県知事に、だから権利があるのは、都道府県が指定した事業者に対して、まあ、こういった、まあ、嘘の虚偽をして、で、まあ、その嘘に対しても、全然、こう、指示に従わなかった場合に関しては、こっちですね、居宅サービス事業者と介護要望サービス事業者で、施設サービス事業者に対しては指定を取り消すことができるというふうになってます。なので、すべての事業者に対して指定を取り消すことができるというわけではないということですね。はい。なので4番は×ということになります。はい。で、次5番ですね、介護サービス情報として公表すべき内容には、事業所の、経営状態を示す決算書も含まれているとありますけれども、この決算書、どれくらい稼いでいるのかとかね、こんな決算書まで報告すべき内容ではないですよね。そんなん、利用者さんどうでもいいので、まあ、こういったところは、まあ、感覚的には分かってほしかったところかなというふうには思いますね。だから公表の対象とはなってません。5番はね。はい。で、最後この残った1番ですね、居宅療養管理指導は介護サービス情報の公表対象外であると、ありますけれども、これ丸ですね。はい。で、まあ、公表の対象外、介護サービス情報の公表の対象外っていうのが、介護予防支援と、居宅療養管理指導ですね。で、介護予防も同じ、介護予防、居宅療養管理指導も、公表の対象外というふうになってますね。まあ、これ以外にも、一応、まあ、公表の対象外っていうのはあるんですけれども、多分この2つしか出ないですね。あとはちょっとややこしいので、まあ、この2つを覚えておけば、まあ、十分かなと、個人的には思っています。はい。ということで、正解は1と3ということになります。はい。でですね、まあ、この問題に関しては、介護サービス情報の公表制度に関しては、第21回の、問い14に出てたんですね。で、その動画をまあ僕撮ってますので、もしよかったらそちらの方も参考に、していただければ、もうちょっと突っ込んだところまで、解説してますので、そちらも、見ていただくようによろしくお願いします。それでは。